可愛い人になる30の方法。その1。可愛いは作れる。可愛さは生まれつきのもの。もともと地味な顔立ちだから可愛くなれない。顔は生まれつき決まっている。今更変えることはできない。確かに顔立ちは 100% 生まれ持ったルックスの一つです。ダイエットで顔を痩せることならできますが、目鼻立ちは美容整形でもしない限り変えることはできません。可愛い顔が存在するのも事実です。生まれつき丸顔や童顔であれば最初から可愛い人に見られやすいでしょう。身長が低かったり、声が可愛かったりすれば何もしなくても最初から可愛い人に見られやすいでしょう。生まれつき顔立ちやルックスに恵まれていなければ可愛くなるのは難しいと思うかもしれません。生まれつき可愛い人がいるとずるいと嫉妬する人もいるでしょう。しかし可愛さは生まれつきのものと思っているなら誤解です。可愛いは作れます。可愛さは生まれつきのものと思っているのは、可愛さは顔だけが勝負と思っているからではないでしょうか。もちろん顔も可愛さに関係するポイントですが、それだけではありません。可愛いは顔だけで決まるわけではない。メイク、ファッション、髪型、表情、仕草、会話、意識、考え方、生き方など総合的に決まります。可愛さは幅広い。幅広いからこそ総合的に決まります。意識や考え方は内面の問題ですが、可愛さに関係するポイントの一つです。地味な顔立ちであっても、メイク、髪型、ファッションを工夫することで可愛くなれます。たとえ不細工な顔だとしても、可愛くなる努力と工夫を重ねれば別人のように可愛くなることも可能です。もともと可愛い人より可愛くなることも不可能ではありません。可愛さは生まれつきのものと思わないことです。可愛くなることは努力と工夫によって実現できます。可愛くなる方法はたくさんあるのですから、一つずつ取り組んでいきましょう。楽しみながら取り組んでいけば笑顔も増え、明るい雰囲気が出ます。可愛さは最初からあるものではなく、作るもの。可愛くなれるかどうかはすべてあなた次第。可愛い人になりたいなら、生まれつきの顔にふてくされるのではなく、前向きな努力をしましょう。魅力も愛らしさも美しさも、小さな心がけで高められます。可愛いは作れるのです。可愛いは生まれつきのものと諦めず、努力と工夫によって作っていく。可愛い人になる30の方法。その2。可愛くなりたいと思うことがすでに可愛い。可愛い人になりたいなら、まずこう思いましょう。可愛くなりたいです。ストレートな一言なので、気恥ずかしく思うかもしれません。可愛くなりたいと思うなんて、自分はどうかしている、と自分を卑下する人もいるかもしれません。確かに、可愛くなりたい、と思うだけでは、外見に変化はありません。可愛くなりたいと思ったところで、実際の努力や行動が伴っていなければ、変化はゼロでしょう。しかし、気づいてください。可愛くなりたいと思うとき、意識が変わります。意識は目に見えませんが、可愛くなるために一番大切なことです。外見を変えるのは、まず意識を変えることから始まります。可愛い意識は内側から外側に向かって広がります。可愛くなりたいと思うのは、女性らしい美意識の表れです。もっと自分を磨きたい気持ちがある証拠でもあります。前向きでポジティブな考え方になるので、明るい雰囲気が漂います。可愛くなりたいと思うからこそ、メイクやファッション、仕草や言葉遣いも頑張ろうと思えます。瞳がキラキラ輝き始め、ニコニコした表情が増え、愛らしい雰囲気が出るようになる。 可愛くなりたいと意識するからこそ、心と体が可愛くなるために動き始めるのです。恥ずかしがらないでください。堂々と可愛くなりたいと思いましょう。すべての女性にとって可愛くなりたいと思うのは自然なこと。可愛いと思わなければ可愛くなれません。可愛くなれば世界が変わります。なりたい自分に生まれ変われば明るい気持ちになって周りの景色も明るく見えるようになります。服を探す時もお店の人に可愛い服を探していますと言った方がスムーズに案内してもらえます。美容院でカットしてもらう時も可愛いイメージでお願いしますとお願いした方が思いが実現します。可愛い人を見ていいな、あんな風になりたいなと憧れを抱くことも大切です。憧れるから頭の中にイメージが浮かび、その方向に向けて引き寄せられます。たかが思いされど思い。強く願うからこそ夢が現実になります。怖がらず恥ずかしがらず、堂々と可愛くなりたいと思いましょう。心の中で叫んでください。可愛くなりたいと思い始めた時点で、あなたの心の中は変わり始めます。可愛くなりたいと思うことがすでに可愛いのです。堂々と可愛くなりたいと思う。可愛い人になる30の方法。その3。可愛くなった自分をイメージしよう。ポジティブなイメージは現実を引き寄せる力がある。可愛くなった自分をイメージしましょう。可愛くなったという完了形がポイントです。すでに実現した状態をイメージしましょう。まだ実現していなくても実現したものとしてイメージすることが大切です。可愛いねと周りから褒められているところ。ワンピースを着て魅力的になっているところ。可愛くなって男性から視線を集めているところ。フェミニンな雰囲気が漂っている自分。可愛い女性に生まれ変わってルンルン気分で歩いているところ。イメージすることに遠慮はいりません。あなたの頭の中は完全に自由な世界が広がっています。想像を通り越して妄想になっても構いません。実現前にイメージするのは気恥ずかしくて抵抗があるかもしれませんが、気にする必要はなし。誰かに評価されることではないので、思い切りイメージを膨らませましょう。可愛くなった自分なんてイメージできないと思うのはよくありません。可愛くなった自分をイメージできなくて、どうやって可愛くなるのでしょう。可愛くなった自分はポジティブなイメージです。ポジティブなイメージは現実を引き寄せる力があります。私たち人間には想像力という素晴らしい能力があります。頭で思い描いたイメージには実現化させる力があります。可愛くなった自分をイメージしていると、その方向に向けて努力するようになります。思い描いたイメージに引き寄せられ、行動意欲が湧いてくるのです。一度だけでなく、何度もイメージしましょう。何度も繰り返しイメージしていると、潜在意識まですり込まれていきます。可愛くなった自分をイメージしていると、心の中がキラキラ輝いてきます。特別嬉しいことがあったわけでもないのに、自然と嬉しい気持ちになってくるでしょう。メイクやファッションを頑張るモチベーションが高まり、やる気が出てきます。イメージが足りなくて困ることはあっても、しすぎて困ることはありません。可愛くなった自分をイメージしているだけで、自然と幸せな気持ちになっていくでしょう。可愛い人の写真を切り抜いてもいい。どうしてもイメージがしにくいなら、雑誌から可愛い人の写真を切り抜いてノートに貼っていても構いません。暇があったらノートを見返すようにします。これは将来の自分だと思い込めばイメージしやすくなります。ノートを見返すたびに自分が理想とするモデルを見ることができるので、イメージの助けになります。 可愛くなった自分をイメージする。可愛い人になる30の方法。その4、可愛いからニコニコするのではない、ニコニコしているから可愛くなる。可愛い人になるための最重要ポイントは何か。髪型、メイク、ファッションも大切ですが、もっと大切なことがあります。表情なのです。可愛い人になりたいなら、ニコニコした表情を心がけましょう。可愛い人はいつもニコニコしています。楽しい時はもちろんのこと、楽しくない時もニコニコしています。会話中はずっと笑顔。面白おかしい話の時は白い歯を見せて思い切り笑います。ニコニコしているから明るい雰囲気が出て多くの人が集まってきます。たとえ元気がない時でもにっこりした明るい表情を心がけています。可愛いからニコニコするのではありません。ニコニコしているから可愛いのです。楽しいことがなくてもいいので、普段からニコニコした表情を心がけましょう。ニコニコしているだけで自然と可愛い雰囲気が出ます。大げさな笑顔は必要ありません。口角を少し上げる程度でいいのです。表情は口角を1ミリ上げるだけで変わります。口角に少し力を入れるだけですから簡単です。人と話をするときもニコニコしながら話しましょう。シリアスな話でない限り、いつもニコニコした表情を心がけたい。ニコニコしていると愛嬌を振りまくことができ、明るくて親しみやすい雰囲気が出ます。あなたと話していて楽しいというメッセージを伝えることができるため、会話が弾みやすくなります。特に疲れている時や元気のない時は表情が暗くなりやすいため注意しましょう。無表情や仏頂面にも要注意です。表情が暗くならないよう口角に力を入れニコニコしましょう。難しい時もありますが、表情は可愛い人になるための最重要ポイントです。忙しい時も疲れている時もどんな時もニコニコしたい。シワが増えるなんて気にしないことです。笑いじわはポジティブなシワです。ポジティブなシワなので、たくさんあっても変ではありません。シワを気にして笑顔を我慢するより、シワを気にせず笑顔になった方が可愛くなれます。いつもニコニコしていれば、あなたは太陽になれます。自分が明るく輝けるだけでなく、周りも明るく照らす存在になれます。ニコニコするだけで可愛い人になれるのですから、これほど簡単なことはありません。メイクやファッションを頑張るのもいいですが、まず明るい表情から心がけましょう。笑顔、笑顔、とにかく笑顔。ニコニコしている人はそれだけで魅力的でモテるようになります。普段からニコニコしていれば、可愛い人になる目標は半分達成したのも同然です。普段からニコニコ明るい表情を意識する。可愛い人になる30の方法。その5、可愛い人は表情が豊か。表情が豊かであればあるほど可愛くなれる。可愛い人は表情が豊かという特徴があります。嬉しい時はニコニコします。頑張るときは、キリリとした表情をします。残念なときは、がっかりした表情をします。悲しいときは、しんみりした表情をします。怒っているときは、不機嫌そうな表情をします。リラックスしているときは、穏やかな表情をします。表情を見るだけで、どんな気持ちなのか一目でわかります。コロコロ変わる表情は、それだけで愛くるしい。可愛い人には表情に花があります。表情に花があるとは表情が豊かということです。表情が豊かになると愛嬌が出てくるため魅力的に映ります。可愛い人になるならできるだけ豊かな表情を心がけましょう。 ニコニコ明るい表情を基本としつつも、気持ちの変化に応じて表情を変えてみてください。例えば、相手から親切にされたとします。ありがとうございます、とお礼を言うとき、硬い表情より明るい表情の方が、より感謝の気持ちが伝わります。悲しい話をするときがあるとします。無表情で淡々と話すのもいいですが、悲しそうな表情で話す方が、心が痛んでいる気持ちが伝わるでしょう。最近事故にあった話が出たとします。仏頂面で大丈夫ですか、というより心配そうな表情で大丈夫ですか、という方が心配する様子が伝わるでしょう。シチュエーションに応じて表情を作りましょう。コミュニケーションは言葉だけで成立しますが、表情があった方がよりメッセージが強く伝わります。自然に任せて表情を作るのもいいですが、きちんと意識した方が表情も豊かになります。自分の気持ちに応じて表情を作りましょう。表情が豊かであればあるほど可愛くなれます。自分はもともと表情が乏しいという人もいるかもしれませんが、ここが注意ポイントです。自分には豊かな表情ができないと諦めないでください。豊かな表情は最初からあるものではなく、練習して身につけるものです。表情を作るのは表情筋によるものです。筋肉を使えば鍛えられるように表情筋も使えば鍛えられます。最初はぎこちなくても、普段からいろんな表情をしていくうちに表情筋が鍛えられていきます。だんだんスムーズに表情を作れるようになり、豊かな表情を実現できるのです。鏡の前できちんと表情の練習をしましょう。嬉しい表情、驚いた表情、悲しそうな表情、心配そうな表情、怒っている表情、困惑した表情。すべて可愛くなるための基礎トレーニングです。毎日のバスタイムで練習すれば、どんどん表情が豊かになっていくでしょう。表情筋も鍛えられ、思い通りの表情を作れるようになります。表情の達人になると、言葉がなくても表情だけで気持ちを伝えられるようになります。表情が豊かな生き物は、地球上でも人間だけです。犬や猫にも表情はありますが、人間にはかないません。表情を作るという素晴らしい能力があるのですから、もっと活かしましょう。表情が豊かであればあるほど可愛くなれるのです。豊かな表情を心がける。可愛い人になる30の方法。その6。可愛い人は自然体を大切にしている。可愛い人は自然体を大切にしています。嘘や駆け引きはしません。見栄を張ったり世間体に振り回されたりもしません。できるだけ本音で話し、自然の流れに任せようとします。肩に余計な力が入っていません。ストレスを受け止めるのではなく、受け流します。人と比較することもありません。人は人、自分は自分、と思っています。相手の方が、買っていたら素直な気持ちで、すごいな、素晴らしいね、と認めます。自分の方が、買っていたら、謙虚な気持ちで、たまたま、です、まだまだ、です、と謙遜します。周りがどうであろうと、常に自分らしい選択をして、自分らしい決断をします。見栄やプライドも捨てて、すがすがしい姿を見せているので、柔らかい雰囲気が出るようになります。結果として、可愛くなれるのです。変に自分を演じていないでしょうか。人目や世間体を気にしていないでしょうか。確かに人目や世間体が気になる時もありますが、それにとらわれるのはよくありません。人目や世間体に執着していると、ぎこちない動きになってしまい、自分らしさも可愛らしさも失われます。もちろん、現実では自然体になりたくても、難しい時があるでしょう。団体行動では、周りに合わせることが大切です。会社では、上司の指示に従わなければなりません。家にいる時は、親から頼み事をされることも増えます。 しかし 100% の自然体が難しくても増やすことならできるのではないでしょうか。気負いのない自然体を心がけましょう。緊張することが減り、リラックスができます。自然体を心がけると、自分の魅力と才能をスムーズに発揮できるようになります。物事は、打算や損得感情で考えるのではなく、良心と信念に従って考えましょう。純粋な心で考えると、おのずとどうすればいいか見えてきます。笑われても気にしなければいいこと。見栄やプライドも捨ててしまえば、どんなに笑われようと気になりません。自分らしければそれでいい。周りが何と言おうと、それが自分らしい選択や判断であれば正解です。一人の時間を増やすのもいいことです。一人の時間を増やすと、自分の心に集中することができ、本心に気づけます。自然体を大切にしましょう。自分は世界で一人しかいない存在です。自分が自分を大切にしなくて、誰が大切にするのでしょうか。自然体を意識しなければ、自分らしい生き方はできません。可愛い人になりたいなら、自然体を大切にしましょう。自然体を大切にするから心が柔らかくなり、心が柔らかくなるから可愛い雰囲気が出てきます。自然体で生きればそれだけで勝者なのです。人目や世間体を気にせず自然体を心がける。可愛い人になる30の方法。その7。可愛い人は肌がきれい。美肌は実年齢より若く見られる。可愛くなるための条件の一つ。それは綺麗な肌です。可愛い人は例外なく美肌です。メディアで活躍する女優、モデル、アイドルを思い出してください。彼女たちは飛び抜けるほど美肌です。つるっとした肌、真っ白い肌、きめの細かい肌。透き通った白い肌をしていて吹き出物は一つもありません。綺麗な肌には健康的な印象だけでなく圧倒的な清潔感があり、見る人を引きつけます。では、綺麗な肌になるにはどうすればいいのでしょうか。綺麗な肌になるには次の4つがポイントです。食事、睡眠、ストレス対策、スキンケアです。食事。栄養バランスの取れた食事を心がけましょう。甘いものばかり食べていると栄養バランスが偏ってしまいます。栄養が足りないと新陳代謝に悪影響を与え、肌の調子も悪くなります。食事から取れない栄養はサプリメントを利用するのも一つの方法です。特に大切なのはタンパク質です。タンパク質は三大栄養素の一つであり、肌を作る材料になります。バランスよくビタミンを摂取できていても、タンパク質が不足していると、綺麗な肌を作れません。ビタミンの不足を心配するくらいなら、タンパク質の不足を心配してください。一日の必要量を満たすよう、しっかりタンパク質を摂るようにしましょう。油分の多い食事にも要注意です。油分の多い食事をとると、血中の中性脂肪濃度が上昇して、吹き出物ができやすくなります。ゼロにする必要はありませんが、できるだけ量を減らすか控えるかするといいでしょう。睡眠。十分な睡眠を心がけましょう。適切な睡眠時間は、個人差がありますが、7時間から8時間半が一般的です。肌の新陳代謝は睡眠中に行われます。成長ホルモンの分泌が活発になるのも睡眠中です。たっぷり寝ることは美肌に欠かせません。つまり、たっぷり寝ることは美肌を作ることと言っても過言ではありません。睡眠時間を削るのは言語道断。短い睡眠時間を自慢しないように注意してください。徹夜や残業はできるだけ控えるようにしましょう。 綺麗な肌になって可愛くなりたいなら、十分な睡眠を心がけるのが正解です。ストレス対策。ストレスにも注意しましょう。現代はストレス社会です。ストレスを避けて生きるのはほぼ不可能な時代になりました。ストレスがあるのは仕方ありませんが、ためないように注意してください。趣味や運動など好きなことを楽しんで、定期的なストレス解消を心がけましょう。趣味がなく運動も苦手なら、とりあえず寝ましょう。たっぷり寝ることもストレス解消に役立ちます。スキンケア。美肌を作るなら日々のスキンケアも欠かせません。スキンケアは面倒かもしれませんが、綺麗な肌には重要なポイントです。きちんと毎日お風呂に入って汗を流しましょう。お風呂から上がったら肌が乾燥する前に化粧水と乳液をつけましょう。吹き出物があるなら市販の治療薬を使って積極的に治療に取り組んでください。市販の薬でも治らないなら医療機関に行き見てもらうことをお勧めします。脂性肌であれば普段から油取り紙を持参しておくといいでしょう。余計な皮脂を拭き取れば、テカリを抑えられるだけでなく、吹き出物の予防につながります。乾燥肌であれば、入念に保湿をしたり、部屋に加湿器を置いたりするといいでしょう。就寝前は、寝る前には、疲れていても、きちんとメイクを落とし、肌を休ませましょう。日焼けにも注意してください。真っ黒に焼けた肌は、健康的、というイメージは、過去の話になりました。紫外線に当たると肌を痛めてしまい、シミやシワの原因になります。現在は焼けていない肌の方が若々しくて健康的なイメージがあります。海で泳いだり、遠くに外出したりなど、日光をたっぷり浴びるときは日傘や日焼け止めクリームを活用してください。スキンケアは毎日の取り組みが大切です。毎日するのは手間暇がかかりますが、美肌になるためには欠かせません。疲れていたり面倒だったりする時もありますが、可愛くなりたいならきちんとスキンケアを心がけましょう。綺麗な肌というだけで可愛く見えます。肌が汚くて困ることはあっても、綺麗で困ることはありません。少しでも美肌になるよう、食事、睡眠、ストレス対策、スキンケアに取り組みましょう。肌のお手入れは植物を育てることと似ています。水や日光を与えるとすくすく植物が育つように、栄養や睡眠などを心がけることで肌も育っていきます。地道な努力が必要ですが、正しい行いを続けていれば、綺麗な肌になります。可愛いを手に入れるためには必要なことだと考えてください。手間暇をかけた分だけ美肌が手に入ります。食事、睡眠、ストレス対策、スキンケアに取り組んで美肌を手に入れる。可愛い人になる30の方法。その8。可愛い人は明るい性格。明るい性格になるコツはポジティブ思考にある。可愛い人は明るい性格が特徴です。いつもニコニコしていて明るく振る舞っています。話をするときも明るい話題が中心です。愚痴、悪口、噂話を言うことはありません。明るい性格になると自分も明るくなるだけでなく、周りも明るく照らせます。明るい性格はいわば太陽です。さんさんと輝く太陽は周りを明るく照らすように、明るい性格になると周りを明るくできます。明るい性格も素晴らしい魅力の一つ。明るい性格というだけで無条件に可愛いのです。私はもともと暗い性格だから明るくなるのは無理。そう思っている人もいるかもしれません。確かに性格はなかなか変えるのが難しい。幼い時に形成された性格はなかなか変わりにくいのは事実です。 だからといって性格を変えることが不可能というわけではありません。明るい性格になるのは難しいように思えますが、実は簡単です。では、どうすれば明るい性格になれるのか。明るい性格になるために大切なのは、ポジティブ思考です。明るい性格とはいえ、考え方に過ぎません。今すぐ明るい性格になるのは難しくても、今すぐ明るい考え方を身につけるならできるはずです。考え方も癖の一種です。物事には二面性があります。悪い面があるということは、良い面もあるということ。悪い方ではなく、良い方に考える癖をつければいいだけです。普段からポジティブ思考を意識していれば、だんだん身につけることができます。ポジティブ思考を身につければ、何でも前向きに捉えることができるので、自然と明るい性格になります。例えば、雨が降っている日があるとします。雨が降っていて嫌だな、と考えるのではなく、雨の日を楽しもう、と考えれば明るい気持ちになるでしょう。可能性が 1% という状況があるとします。1% しかない、と考えるのではなく、100回やれば1回当たる、と考えた方が可能性を感じるでしょう。面倒な仕事があった時、嫌だ、嫌だ、と拒むのではなく、成長する機会になる、と考えれば前向きになれます。試合に負けた時、情けない、と恥じるのではなく、自分の弱点が見つかった、と思えば成長につなげられます。失敗した時、自分が情けない、と思うのではなく、改善点が見つかった、と思えば失敗を成功につなげることができます。考え方を変えるだけで、現実の見え方も変わります。現実の見え方が変われば、生きるのも楽しくなります。ポジティブ思考を身につけると、自然と明るい性格になっていくのです。ポジティブ思考になれば、誰でも明るい性格になれます。たとえ、生まれつき、ネクラの性格であっても、ポジティブ思考を意識すれば、明るい性格になれるのです。ポジティブ思考を身につけ、明るい性格になる。可愛い人になる30の方法。その9。可愛く見えるファッションを身につけよう。可愛い女の子になるためには、可愛く見えるファッションです。可愛い人になるためには、可愛く見えるファッションを心がけましょう。可愛く見えるファッションをすると、体全身から可愛い雰囲気を醸し出せるようになります。明るい色。可愛い雰囲気を意識するなら、色の選び方は明るい色を中心にするといいでしょう。色は暗い色より明るい色の方が可愛く見えます。明るい色には、純真、清らか、爽やかといったポジティブなイメージがあります。見る人に明るい印象を与えるだけでなく、自分も明るい気持ちになれます。暖色系。可愛くなるなら、暖色系も大切なポイントです。もちろん、寒色系も悪くありませんが、暖色系の方が、女性らしくて可愛い雰囲気をアピールできるでしょう。赤色、桃色といった暖色系には、愛情、情熱、優しさ、思いやりというイメージがあります。例えば赤やピンクであれば、可愛い女の子にぴったりのイメージです。上手に暖色系を取り入れると、可愛い雰囲気が格段にアップします。花柄模様。花柄模様には可愛い雰囲気があります。花の華やかなイメージによって、女性らしさがアップします。花柄模様のファッションを身につけると、それだけで可愛い雰囲気が出てくるでしょう。例えば、花柄模様のワンピースなら、必ず、誰でも可愛くなれます。水玉模様。水玉模様も、可愛い雰囲気があります。小さな丸がたくさんあると、全体的に柔らかくて優しい印象となり、可愛い雰囲気がアップします。チェック柄。 チェック柄はカジュアルとフェミニンを兼ね備えています。ファッションデザインの定番ですが、洗練されたイメージがあっておしゃれに見えます。シンプルですが、奥は深いためファッションの楽しみ方が広がります。アーガイルチェック、ギンガムチェック、バーバリーチェック、タータンチェックなど様々な種類があります。ワンポイントとして取り入れるのもいいでしょう。キャラクターのプリント T シャツ。キャラクターのプリント T シャツにも可愛い雰囲気があります。可愛いキャラクターがそのまま可愛い印象につながります。可愛いキャラクターと一緒に行動しているように感じます。ディズニー好きならディズニーキャラクターのプリント T シャツがいいでしょう。身につけるだけでテンションが上がるはずです。ディズニープリンセスのキャラクターであればお姫様になったような気分を味わえるでしょう。ファッション誌を買って可愛い色や柄のファッションを研究しましょう。モデルが身につけている服を見ながら見た目の印象に集中してみてください。基本的に自分の感性で選んで OK です。可愛いと感じる基準は人によって異なります。大切なのは周りからどう見られるかよりまず自分がどう感じるかです。自分が身につけるファッションですから、自分が直感的に可愛いと思えばそれが正解です。自分の好みで選べば興味も愛着も湧くため、自然とニコニコした笑顔も増えます。上手に着こなして可愛い女の子になりましょう。可愛く見えるファッションを身につける。可愛い人になる30の方法。その10。スカートは可愛い女の子の定番ファッション。可愛い女の子になるための定番ファッション。それは何と言ってもスカートです。ジーパンも悪くありませんが、可愛さを演出するならスカートが一番です。スカートは可愛い女の子になるためのファッション。女性だけでなく男性からも好評のファッションです。可愛いファッションに迷ったら、とりあえずスカートを選んでおけば間違いありません。誰でもスカートを履けば必ず可愛い魅力がアップします。私にスカートは似合わない。そう思って控えている人もいるかもしれませんが、もったいないことです。似合わないのではなく、そう思い込んでいるだけかもしれません。可愛い女の子になりたいならスカートは欠かせないアイテムなので、勇気を出してはいてみましょう。最初は抵抗感があっても履き続けているうちに馴染んでいき慣れていくでしょう。スカートに慣れてしまえば逆にスカートを履かない方が落ち着かなくなるはずです。不思議なことにスカートを履いただけで話し方や振る舞い方まで自然と可愛くなります。私たちは身につけている衣類から影響を受けます。制服を着れば気持ちが引き締まり、パジャマを着れば眠気が襲ってきます。可愛いスカートを履けば心も変化していき、自分の振る舞い方も可愛くなっていくのです。一言でスカートといっても様々な種類があります。ウエストから裾にかけてぴったり合うように作ったタイトスカート、裾が線形に広がって波打っているような形のフレアスカート、縦に折りひだをつけたプリーツスカート、ウエストの寸法に合わせて布地にギャザーを寄せて作ったギャザースカート、ギャザーやフリルで横を数段に飾ったティアードスカート、フレアやプリーツなどを利用して渦巻くような感じにしたエスカルゴスカート、スカートの中でも男性受けを狙うならワンピースが最強です。その日の気分や見せたい自分に応じてスカートの種類を変えてみると面白いでしょう。スカートを履くと自然と自分の可愛さがアップした実感が湧きます。スカートが似合う女になりましょう。スカートを制する人は可愛いも制するのです。きちんと足の無駄毛を処理しておく。 スカートを履くとき注意したいのは足のムダ毛です。素足が出るため、ムダ毛には注意しておきましょう。女性としての美しい佇まいは足元から始まります。バスタイムを利用してムダ毛の処理をしておけば、足にもスカートにも自信がつきます。スカートを履く。可愛い人になる30の方法。その11。揺れるアクセサリーを身につければ、男性の心も揺り動かせる。可愛い女の子になるためには、揺れるアクセサリーが役立ちます。例えば、イヤリング、ネックレス、ブレスレットです。うなずいたり、振り向いたりして体を動かすたびに、アクセサリーも動きます。なぜ、揺れるアクセサリーを身につけると、可愛く見えるのか。動きには、キュートな魅力を高める効果があるからです。うなずいたり、振り向いたりするたびに、アクセサリーも動きます。わずかな動きではありますが、繊細、華やか、きらびやか、という女性らしい印象がアップします。さりげなくおしゃれをアピールできる。相手から見て、目線に入り入りやすくなります。ちらっと見えるから、印象に残ります。揺れるアクセサリーを身につければ、さらにあなたを輝かせることでしょう。男性から見ると、ゆらゆら動くアクセサリーは、可愛い、と思う心理があります。キラリと輝くアクセサリーが目に留まると、不思議とときめいてしまうもの。動きに心地よい余韻が残り、相手をドキッとさせるでしょう。デートや合コンなど、男性からの注目を集めたい時には、揺れるアクセサリーが役立つでしょう。揺れるアクセサリーを身につければ、男性の心を揺り動かせるのです。揺れるアクセサリーは派手すぎないことがポイント。揺れるアクセサリーを身につけるなら派手すぎないように注意してください。大振りでゆらゆら揺れたり、ガチャガチャ音がしたりすると上品には見えません。アピールが強すぎると下品な印象になり、かえって不快感を与えてしまうことがあります。揺れるアクセサリーを身につけるなら、音や動きがさりげないものが良いでしょう。揺れるアクセサリーを身につけて、キュートな魅力を高める。可愛い人になる30の方法。その12。可愛い人には、ぱっちりした目がある。可愛い雰囲気はどこから出るのでしょうか。それはあなたの目です。可愛い人にはパッチリした目という特徴があります。言い換えると目が大きく目元がはっきりしているということです。可愛い子供たちを思い出してください。可愛い子供たちはパッチリした目をしています。パッチリした目で見つめられると可愛さのあまり何でも許せてしまいます。目が大きいと、ただそれだけで可愛く見えます。可愛い人になるには、パッチリした目を意識しましょう。目は変えられない。そう思うかもしれませんが、工夫によって目の印象を変えることができます。わざわざ美容整形をする必要はありません。もっとシンプルな方法で、パッチリした目を実現することができます。目元に力を入れる、アイメイク、つけまつげです。目元に力を入れる。最もシンプルな方法は、目元に力を入れることです。目元に力が入っていないと、細目になってしまい、眠そうな目になってしまいます。ほんの少しだけ、目を大きく開いてみてください。目元に力を入れすぎると不自然になるため、さりげなく力を入れるのがポイントです。目の印象は1ミリ大きく開くだけで変わります。少しだけ目を大きめに開いておくと、目に丸みが帯びるため、可愛い印象が出ます。アイメイク。アイメイクによって目の印象を変えることも可能です。パッチリした目になるよう少し目が大きく見えるようなアイメイクをしてみてください。例えばアイメイクで目の輪郭を広げたりアイシャドウを入れたりしてみます。 アイメイクで目元がパッチリすると第一印象も良くなります。つけまつげ。つけまつげを活用するのも一つの方法です。まつげも目の一部です。つけまつげをすると目が全体的に大きく見えるようになります。パッチリした目が実現でき、可愛い雰囲気が出るようになります。パッチリした目になるよう工夫する。可愛い人になる30の方法。その13。可愛くなりたいならベストは薄化粧、ナチュラルメイク。女性にとってメイクは欠かせません。メイクによって顔の印象が大きく変わります。地味な顔立ちでもメイクをすれば可愛く見せることが可能になります。もちろんメイクは個人の自由。ただし可愛い顔を考えるならメイクにも注意しておきたいポイントがあります。厚化粧は避ける。メイクをするならまず厚化粧は避けましょう。厚化粧は作りすぎの印象があり、可愛げがありません。必死で欠点を隠そうとしている様子に見えてしまい、実年齢より老けて見られます。せっかく顔が可愛くても厚化粧になっていると魅力が半減します。残念ながら厚化粧は男性からも不評です。厚化粧の女性が好きという男性はほとんどいません。厚化粧は粉っぽさが目立つためインパクトが強く、好印象の妨げになります。わざと派手に見せたいならいいですが、可愛く見せたいなら避けた方がいいでしょう。メイクは濃すぎない方が自然に見えます。メイクの好みは人それぞれですが、可愛い女性になりたいなら厚化粧は避けた方がいいでしょう。ベストは薄化粧、ナチュラルメイク。可愛い女性になりたいならベストは薄化粧、ナチュラルメイクです。メディアで活躍している可愛い女性たちを思い出してください。どの女性も薄化粧やナチュラルメイクになっているはずです。派手な感じはなく、控えめで自然に見える用途整えられています。できるだけ自分の魅力を引き出すメイクになっています。私は厚化粧をしていないと思う人でも本当に大丈夫なのか確認してみてください。厚化粧はいつの間にか起こります。可愛く見せるためにメイクを頑張っていると自然とメイクに力が入って厚化粧になりがちです。ここをもうちょっと、あと少しだけを繰り返しているうちに化粧が厚くなります。ファンデーションの量が多くなったり、アイメイクをやりすぎたり、リップを塗りすぎたりしてしまいます。チークが濃すぎてしまうと、可愛い印象を通り越して、幼い印象になります。メイクの時間が1時間を超えるようなら、イエローカードです。また、シミや吹き出物といった肌の欠点を隠そうとするときも、厚化粧になりやすいため気をつけましょう。欠点を隠すためのコンシーラーもつけすぎるとかえって目立ちます。コンシーラーの使い方も最小限に抑えるようにしましょう。完全に隠さなければいけないと考えるより、だいたい隠せればよしと考えた方がいいでしょう。女性にとってメイクはなくてはならないものですが、やりすぎはマナー違反です。派手なメイクをするくらいなら地味なメイクの方がベターです。ノーメイクは控える。薄化粧、ナチュラルメイクがいいとはいえ、ノーメイクは控えた方がいいでしょう。シミ、くすみ、吹き出物など肌の欠点が目立つと、可愛い印象が半減します。ありのままの素顔ではありますが、ほったらかしいという感じがあると、好印象を妨げることがあります。ブローライナーで眉を整えるだけでも随分印象が整います。地味でもいいので最低限のメイクをしておく方がいいでしょう。厚化粧とノーメイクは避ける。薄化粧もしくはナチュラルメイクを基本とする。 可愛い人になる30の方法。その14。可愛いヘアスタイルの12の定番。可愛い女性になりたいなら、髪型も大切なポイントです。心がけたいのは、ズバリ、可愛い髪型、です。可愛い女性は、可愛い髪型をしているのが特徴です。可愛いヘアスタイルといえば、12の定番があります。可愛いヘアスタイルの12の定番。ボブ、ショート、ベリーショート、サイドアップ、サイドダウン、ハーフアップ、ツインテール、ポニーテール、サイドテール、お下げヘア、お団子ヘア、編み込みヘア。髪型は顔の額縁です。絵の印象は額縁によって変わるように、女性の印象も髪型によって変わります。可愛い髪型になると可愛い雰囲気が出て第一印象も良くなります。美容雑誌を眺めながら可愛いと思える髪型を探しましょう。顔に注目しがちですが、髪型に注目することがポイントです。髪型のシルエットに注目すると確認しやすくなります。基本的に自分の感性で選んで OK です。可愛い基準は人によって異なります。あくまで自分の髪型ですから、自分の好みで選ぶのが正解です。雑誌でなりたい髪型を見つけたら、その部分を切り取って美容院に持参しましょう。髪型を整えるのにお金はかかりますが、可愛くなるための費用と思えば安いものです。可愛い髪型になると気持ちが明るくなって笑顔も増えます。服を変えると気分が変わるように、髪型を変えると気分が変わります。可愛い髪型にすると自然と可愛い仕草や振る舞いが増え、可愛い魅力が高まります。可愛い髪型を研究してみてください。髪型には似合う、似合わないがあるので、実際に試しながら周りの反応を確認してみるといいでしょう。鏡で真正面から確認するだけでなく、三面鏡を使って横側、斜め側、後ろ側からも確認しましょう。可愛い髪型を研究する。可愛い人になる30の方法。その15。可愛い持ち物にこだわってこそ真の可愛い人になれる。可愛い女性は可愛い持ち物を持っています。持ち物とはいえアイデンティティの一部です。持ち物は持ち主の印象や雰囲気を作ることにつながります。可愛い持ち物を持っていると見た目の印象が可愛くなって持ち主も可愛く見えるようになります。すでに持っている持ち物を可愛い持ち物に買い替えてみてはいかがでしょうか。可愛い財布やバッグ、可愛いティッシュやハンカチ、可愛いメイクセットや歯磨きセット、可愛いポーチやスマホケース、可愛いヘアゴムやシュシュ、可愛いキーホルダーやタンブラー、可愛いハンドクリームやリップクリーム。必ず持つ必要はありませんが、お気に入りのものがあれば持ってみてはいかがでしょうか。選び方は見た目で OK。心がキュンとときめいたらゴーサイン。自分から見て可愛いと思えば正解です。あくまで可愛さを高めたいならデザイン重視で選びましょう。小物なら高級ブランドで限り高額ではないはずです。可愛いキーホルダーやタンブラーなら安く買えるでしょう。小さな金額で可愛くなれるのですから経済的です。可愛いキーホルダーをバッグに取り付ければ可愛いアクセントになります。可愛いタンブラーを持ち歩けばファッションの一部になっておしゃれです。可愛いデザインに機能性もあればパーフェクトです。可愛さを演出するために可愛い小物やアクセサリーを持ってみてはいかがでしょうか。たかが持ち物されど持ち物。 可愛い持ち物にこだわってこそ真の可愛い人になれるのです。可愛い持ち物を持つ。可愛い人になる30の方法。その16。可愛い人には好きという口癖がある。可愛い人になりたいならぜひ身につけたい口癖があります。好きという口癖です。シンプルでありきたりな一言ですが、可愛い人になるためには欠かせない口癖です。可愛い人の会話には好きというキーワードが頻繁に登場します。これが好き、この色が好き、この雰囲気が好き、ことあるたびに好きと言っています。好きという一言はポジティブキーワードです。そのため好きと言えば言うほど明るく優しくポジティブな雰囲気が漂うようになります。嬉しそうでいいな。好きなものがたくさんあって幸せそうだね。好きなものがたくさんあるなんて性格もいいのだろう。ほがらかで明るい印象を受け微笑ましく思えます。自然と優しい印象がアップして可愛さにつながっていく。好きと言っている人は好かれるのです。あなたは最近好きと言っていますか？あなたにも好きなものがたくさんあるはずです。きちんと意識をして積極的に好きという機会を作ってみてください。思っているだけでなくきちんと言葉にして言うことが大切です。言う機会があまりないと思っているなら誤解です。好きという機会はあるものではなく作るものです。日常生活を見渡せば好きというタイミングは山ほどあります。例えば友人とレストランに行き注文をする場面があるとします。美味しそうだね、肉料理が好きなんだよねとさりげなく言ってみるといいでしょう。飲食店でお気に入りの音楽が流れていたなら、この音楽はいい雰囲気だね、好きなメロディーだなと言えるでしょう。天気のいい日であれば、今日はいい天気だね、青空が大好きと言えるでしょう。書店でお気に入りの作家の本を見つけたら、この作家が好きなんだよねと言えます。毎日コーヒーショップでシナモンロールを食べているなら、シナモンロールが大好きと言えるでしょう。ちょっとだけ好きという程度で十分です。その気になればいくらでも言えるはずです。うるさく思われるのではないかという心配は不要です。ポジティブな口癖ですから、何度言ってもうるさく感じることはありません。好きというポジティブなキーワードですから、何度言っても悪印象はありません。むしろ好きなものがたくさんあって幸せそうだねと思ってもらえるでしょう。好きなものを増やせば好きという機会も増える。好きという口癖を身につけると同時に好きなものも増やしていきましょう。好きなものはいくつあっても構いません。誰かが決めるものではなく、あなたが決めるもの。どんどん積極的に好きなものを増やしていくと好きという機会も増えます。日常が好きなものが増えるにつれて、日常が好きなもので囲まれるようになります。好きという口癖を身につける。可愛い人になる30の方法。その17。可愛い人には可愛いという口癖がある。可愛い人になるために身につけておきたい口癖があります。可愛いです。言われるのではなく自分から積極的に言っていくことが大切です。可愛い人には可愛いという口癖があります。いつも可愛いものに反応するアンテナを張っていて神経を研ぎ澄ませています。少しでも可愛いものを見つけたらすぐさま可愛いと言います。街角で子犬を見つけたら嬉しそうに可愛いと言います。友人が髪を短く切っていたらニコニコしながら可愛いと言います。 癒される雑貨を見つけたら、手に取って、かわいい、と言います。かわいい、と言えることがすでに、かわいい。かわいい人には、かわいい、という口癖があるため、自然とかわいい雰囲気が漂うようになるのです。かわいい人になりたいなら、かわいい、という口癖を身につけておきましょう。かわいい、という一言は、れっきとした褒め言葉です。かわいい、と言えば褒めることになるので、誰でも嬉しいでしょう。かわいい、という口癖があると、必然的に褒めることが習慣になります。自然と明るい雰囲気が出るようになり、良好な人間関係にもつながります。かわいいの基準は、あなたの価値観です。あなたが、かわいい、と判断したら正解です。何か言おうと制限はありません。褒め言葉なのですから、普段からどんどん言うようにしておきましょう。普段から、かわいい、という口癖があれば、かわいいものと出会うたびに褒めることができるようになります。かわいい、というときは、感情を込めているのがポイントです。明るい声と表情で言うことができれば完璧です。気持ちを込めて、かわいい、と言った方が、より愛らしい雰囲気が出ます。何度も言うと変かな、とためらう必要はありません。褒め言葉なのですから、何度でも積極的に言うことができます。もし、シンプルな一言で単調になりそうなら、かわいい、の後に一言を加えるといいでしょう。かわいい服だね。どこで買ったの？髪が短くなったね。かわいい。どこで切ったの？かわいい子犬だね。毛並みがふさふさだね。こう言えば耳障りには聞こえないでしょう。会話が続いて弾みやすくなります。かわいいという口癖を身につければあなたもかわいくなります。かわいいという口癖を身につける。かわいい人になる30の方法。その18。かわいい人だから、かわいい言葉を使うのではない。かわいい言葉を使うから、かわいい人になる。かわいい人になるために大切なのは、言葉遣いです。言葉遣いはその人の印象や雰囲気を決定づけるポイントの一つです。言葉遣いを変えると外見は同じでも雰囲気が変わります。心がけたいのは可愛い言葉遣いです。可愛い人は可愛い言葉を使っているのが特徴です。楽しい。すごい。いい感じだね。おしゃれで素敵だね。胸がキュンとした。ドキドキしちゃう。ワクワクしてきた。うまくいっちゃった。一緒に頑張ろうね。また会いましょう。どんな時も可愛い言葉を使います。聞いていて胸がキュンとする可愛い言葉を使っています。言葉が丸みを帯びていて、聞いていて癒されます。乱暴な言葉遣いは一切ありません。可愛い言葉遣いだから可愛い雰囲気が出ます。たとえ間違えたり疲れたりした時も可愛い言葉遣いで表現します。間違えちゃった。ちょっと疲れちゃった。なかなか思い通りにいかないね。ネガティブなこともニコニコしながら可愛く言います。可愛い人だから、可愛い言葉を使うのではありません。可愛い言葉を使うから、可愛い人になります。可愛い言葉遣いを意識して、可愛いを手にしてください。柔和で温かみのある様子が出て、可愛い雰囲気が出てきます。メディアで活躍している可愛い人たちを参考にしながら、可愛い言葉遣いを身につけていくといいでしょう。忘れないうちにノートに書き留めて普段から練習しておきましょう。言葉遣いを身につけるとあなたはもっと可愛くなれます。可愛い言葉遣いを意識して可愛い雰囲気を出す。可愛い人になる30の方法。その19。 可愛い女性は褒め上手。褒めているあなたは必ず可愛い。可愛い女性は褒め上手です。いつも心にアンテナを張っていて、細かいところまで注意を向けています。相手が何か素晴らしいことをしたら、すごいね、と褒めます。相手が綺麗な字を書いていたら、達筆ですね、と褒めます。お願いしていた仕事の完了が早ければ、仕事が早いですね、と褒めます。相手にランニングの習慣があると分かれば、健康的ですね、と褒めます。普通の人が気づかないような些細な点にも気づき褒めます。少しでも髪が明るくなっていればカラーリングがおしゃれだね。かわいいと褒めます。褒めるときもためらいません。小さなことから大きなことまで区別なく素晴らしいと思ったことはどんどん褒めていきます。少し褒めすぎじゃないの？というくらいです。褒めることはその素晴らしさを認めることになります。たくさん褒める人はどんどん肯定的に認めていくことができ、心が穏やかになります。褒めているとき、その人には温かい雰囲気が漂います。褒め言葉はポジティブな言葉です。褒めれば褒めるほどポジティブなパワーを発することになり、明るくて温かい雰囲気に包まれます。どんどん褒めるから、どんどん可愛くなります。褒められた相手も自信になり、自己肯定感とチャレンジ精神が高まります。相手との関係も良好になって、温かい人間関係も構築できるのです。可愛い人になりたいなら、褒め上手になりましょう。いいな、と少しでも思えば、声をかけるだけでいいのです。褒めることは、いいことずくめ。言葉のプレゼントですから、お金はかかりません。褒めることは、相手を喜ばせることでもあります。たった一言の褒め言葉で、お互いにハッピーな気持ちになることができます。褒め言葉には、たくさんの種類があります。すごい。素敵。美しい。かわいい。かっこいい。さすがですね。素晴らしいね。感動しました。センスがありますね。同じ言葉を使うのもいいですが、できるだけいろんな言葉で褒めていくといいでしょう。褒めるのをためらわないこと。ためらう暇があればさっと褒めてしまいましょう。悪口は控えるべきですが、褒め言葉はどんどん言ってしまいましょう。判断は主観的で OK。客観的に評価が高くなくても、あなたが評価すれば褒めるに値します。あなたが少しでもいいな、と思ったら褒めるゴーサインです。褒めれば褒めるほど、可愛い魅力が高まります。褒めているあなたは、必ず、可愛いのです。褒める習慣を持つ。可愛い人になる30の方法。その20。可愛い人はストレートに否定しない。ポジティブな言葉を使って否定する。可愛さを作るためには否定の言い方に注意しましょう。否定するのが悪いわけではなく、あくまで言い方がポイントです。何かを否定したいとき、あなたはどんな言い方をしますか？嫌い。まずい。つまらない。物事を否定するとき、はっきりした言い方をしているなら注意した方がいいでしょう。もちろん、はっきり否定するのは悪くありません。はっきり否定すれば意味がストレートに伝わります。素直で正直で真面目です。ハキハキした印象が出て、相手にとっても言葉を理解しやすいでしょう。正直に言って何が悪いのかと思う人もいるでしょう。不自然なところはなく普通のことに思えますが、可愛い人になりたいなら、ここに改善点があります。ストレートに否定すると、きつい印象が出ます。ネガティブなインパクトが強いため、ストレスやプレッシャーを与えることがあります。人によっては不快に感じることも少なくありません。そのため、いくら本音とはいえ、少し言い方を工夫した方がいいでしょう。 肯定の言葉ならストレートに言っても構いませんが、否定の言葉ならストレートな言い方に注意したい。ストレートに否定した言い方をしていると、可愛い雰囲気を作れないのです。可愛い人になりたいなら、ポジティブな言葉を使って否定するという言い方を身につけましょう。難しそうですが、簡単です。ほとんど同じ意味を保ちながら、言葉の印象は随分変わります。例えば、嫌いという一言は好きではないと言い換えましょう。まずいという一言は美味しくないと言い換えましょう。つまらないという一言は面白くないと言い換えましょう。暗いではなく明るくない。難しいではなく簡単ではない。ダサいではなくおしゃれではない。失敗したではなく成功できなかった。気分が悪いではなく気分が良くない。否定した言い方とはいえ、ポジティブな言葉を使っているので、ネガティブな印象が和らぎます。柔らかい印象を保ちながら、否定を伝えることができます。普段の癖にしておきましょう。難しいことではなく、ほんの少しの心がけで実現できます。ストレートに否定するのではなく、ポジティブな言葉を使って否定する。可愛い人になる30の方法。その21。悪口を言う人に可愛い人はいない。可愛い人になりたいなら悪口は禁句です。悪口を言っていませんか？最後に悪口を言ったのはいつですか？日常ではイライラすることもあれば腹が立つこともあるでしょう。人間ですから気分を害することはあって当然です。聖人君子でもない限り、心の中で不快な感情が渦巻くこともあるでしょう。しかし、イライラして不快になっても、悪口を言うのはよくありません。罵倒であれ、抽象であれ、誰かを罵る行為は、醜い行為の一つ。自分が言われて嫌なことは、相手も言われて嫌でしょう。根拠のありなしに関わらず、悪口を言うのはよくありません。悪口を言えば言うほどあなたから可愛いが消えていき、醜いが増していきます。悪口を言っているとき、鏡で自分の表情を見てみてください。口角は垂れ下がり、眉間にシワが寄り、目つきが悪くなり、輪郭が崩れています。悪口を言う女性は可愛い顔どころか醜い顔になっています。悪口を言えば言うほどあなたの印象が悪くなります。周りの人からはいつか自分も悪く言われるのではないかと不安を感じます。あまり関わらない方がいいと思われ、人が離れていきます。悪口を言うと、どれだけ外見は良くても内面の評価が下がって台無しになります。本人に聞かれていないから大丈夫という問題ではありません。悪口は広まるのが早く、意外なルートから本人の耳に入ることがあります。そもそも悪口を言うことは可愛さに反する行為です。思うまではいいですが、言葉にして言うのはよくありません。悪口の習慣に心当たりがあるなら、今すぐやめることをお勧めします。悪口を言う人に可愛い人はいないのです。他人が話す悪口にも同意をしないこと。注意したいのは、他人から話を振ってきた場合です。あの人は本当に嫌な人だよね、と相手から同意を求められることがあるでしょう。この瞬間です。相手が誰かの悪口を振ってきても、同意しないよう注意してください。同意をすると、間接的にあなたもその人の悪口を言ったことになります。こういう時は、当たり障りのない返事をしてさらりと交わしましょう。そうでしょうか。どうでしょうね。何も感じません。興味がないですね。全く気になりません。相手から同意を求められてもさらりと交わしましょう。うなずくのも NG です。うなずくことも同意の一つです。うなずくのではなく、首をかしげましょう。 友人が愚痴や悪口を言い始めたら、その場を離れるのが賢明です。悪口ばかり言う友人なら、今後の付き合い方を検討した方がいいかもしれません。悪口を言わない。可愛い人になる30の方法。その20に、素直な人は可愛い人。可愛い人になるための大切なポイントの一つが素直です。可愛い人になりたいなら反抗的な態度に注意しましょう。嘘をついていませんか？言い訳をしていませんか？屁理屈をこねていませんか？確かに気に入らないことがあれば曲がった態度を見せたくなることもあるでしょう。反抗的な態度で相手を困らせてやりたくなることもあるかもしれません。しかし、どれだけ外見が可愛くても性格や態度がひねくれているのはよくありません。反抗的な態度をとっていると、わがまま、自己中心、意地っ張りという印象が強くなります。嫌だ、やりたくない、納得できない、と騒ぎ立てる様子は、ダダをこねる子供のようなもの。反抗的な態度でいる限り、可愛くなるのは難しいでしょう。可愛い人になりたいなら、日頃から素直を心がけましょう。可愛い人は常に素直です。性格や態度にひねくれたところがありません。相手の言葉にはむやみに逆らわず素直に従います。親切にされた時は素直にありがとうございますと感謝します。仕事が大変で自分の手に負えない時は素直に人の協力を求めます。変に自分を飾らず、ありのままの自分を見せようとします。素直に気持ちや考えを伝えようとします。素直には、打算や私利私欲がなく、まっすぐな心が感じられます。子供たちはみんな可愛い。子供たちが可愛く見えるのは素直だからです。大人たちの言うことに、きちんと従います。元気よく、はい。と返事をします。子供たちは素直であり、何の壁もない状態です。可愛くなりたいなら、できるだけ素直を心がけてください。態度や言葉から角が取れるため、可愛い印象がアップします。素直になると、受け入れるのがスムーズになるため、変化も対応も成長も早くなります。時には自分の価値観に反することを言われることもあるでしょう。頭ごなしに否定するのではなく、できるだけ寛大な心になって受け入れてみてください。違和感のある考え方でも面白い考え方だね、そういう考え方もあるね、と思えばスムーズに受け入れられるでしょう。自分の気持ちや考える時も素直を心がけましょう。私はこう思うよ。私ならこうするな。〇〇してくれると嬉しいな。素直に気持ちを伝えるから、きちんと気持ちも伝わります。飾り気はありませんが、だからこそ、可愛い魅力が高まります。素直な人は、可愛い人なのです。素直になる。可愛い人になる30の方法。その23。可愛い仕草を制する者こそ、可愛い女性になれる。可愛い女性には、可愛い仕草があります。物を受け取るとき、片手ではなく、両手で受け取ります。グラスを持つときは、片手で持つのではなく、両手で持ちます。汗をかいたとき、ハンカチで、ゴシゴシ、拭うのではなく、軽く当てます。走るとき、大股の全力疾走ではなく、ちょこちょこ小走りをします。物を拾うとき、腰を曲げて普通にしゃがむのではなく、膝だけ横に曲げてしゃがみます。照れ笑いをするとき、ゲヘヘという笑い方ではなく、エヘヘという笑い方をします。面白くて笑うとき、大きな口を開けて、ギャハハという笑い方ではなく、手で口元を押さえて、ウフフという笑い方をします。会話で相手の目を見るとき、睨むように見つめるのではなく、上目遣いで覗き込むように見つめます。 くしゃみをするとき、ハクション、と大声を出すのではなく、クシュン、と小さくうなずきます。玄関で靴を脱いだとき、そのままにするのではなく、きちんと振り返って、靴を揃えます。会話が途切れたとき、無言、無表情でうつむくのではなく、ニコッと軽い笑顔をします。人に何かをしてもらったとき、すみません、と謝るのではなく、ありがとうございます、と感謝します。男性に甘えるとき、偉そうに、手伝って、と命令するのではなく、両手を合わせながら、お願いしてもいい、と聞きます。祝いの気持ちを伝えるとき、普通に、おめでとう、と言うのではなく、軽く手を叩きながら、おめでとう、と言います。会って、別れるとき、無言で立ち去るのではなく、手を振りながら、バイバイ、と言います。かわいい仕草を研究してみてください。かわいい仕草を見せることができると、かわいい雰囲気が出ます。たまたま、かわいい仕草ができることもありますが、きちんと意識をして振る舞った方がスムーズです。あなたの身近に、かわいい、と思える人がいれば、ぜひ、振る舞い方を研究してみましょう。かわいい人には、特徴的な仕草があります。かわいい仕草はたくさんありますが、少しずつ身につけていくといいでしょう。少し振る舞い方を変えるだけで印象が変わります。何から始めていいかわからないなら、まず物を受け取るとき、片手ではなく両手にすることから始めるといいでしょう。かわいい仕草はさりげなくがポイント。かわいい仕草はさりげなくがポイントです。露骨にやりすぎるとぶりっ子の印象になるため、さりげなく振る舞うようにしておきましょう。かわいい仕草はモテる仕草でもあります。男性からかわいいと思われるようになり、注目されるようになるでしょう。かわいい仕草を制する者こそ、かわいい女性になれるのです。かわいい仕草を身につける。可愛い人になる30の方法。その24。一つも隙を見せないより少し隙を見せた方が可愛い雰囲気が出る。可愛い人になるために大切なのは隙です。堅物と呼ばれるような隙のない女性には緊張感が漂っています。堅苦しい言葉遣い。カチッとした服装。何でも器用にこなす。頭の回転がよく抜けているところがない。振る舞いや着こなしに緩みがなく引き締まっている。もちろん仕事では隙のない状態の方が有効です。無駄なくテキパキ動けば効率よく仕事を進められるでしょう。隙がない人はリーダーとしての資質があります。しかし、隙がないことは、クールな印象がある一方、可愛さの妨げになります。一つも隙がなく、常に、クールでかっちり女性は、顔は可愛くても、可愛さに欠けるでしょう。ピリピリした緊張感が漂い、一緒にいても、なかなか、リラックスできません。男性から、一人で生きていけるね。俺なんてお呼びでないね、と思われるでしょう。本人に悪気はなくてもバリアを張っているように感じられるため近寄りがたい雰囲気が出てしまうのです。可愛い女性を意識するなら少し隙を作っておく方がいいでしょう。適度な緩みを作っておくということです。適度な緩みのある女性は可愛い。天然ボケと呼ばれる人には可愛げがあります。それは適度な隙があるからです。どこか緩くて抜けています。不器用なところがあったり、少しとぼけたところがあったりすると、周りを癒し、可愛く見えます。わざわざ自分から隙を作る必要はありませんが、ある程度のゆとりは作っておく方がいいでしょう。大切なポイントは、のんびり生きるということです。穏やかな気持ちになって、難しいことは考えないようにします。のんびり生きていれば、心に余裕が生まれ、ふんわりした雰囲気が漂います。ストレスもなく、リラックスできて、気持ちもいい。 かっちりした振る舞いは避け、ふわっとした振る舞い方を意識しましょう。隙があってはいけないではなく、少しくらい隙があってもいいよねと考えましょう。不器用であってもいい、抜けたところもあってもいい、少しくらいとぼけたところがある方が可愛げにつながります。ほんわかした雰囲気になり、可愛らしさにつながります。自然と優しい表情になり、周りの人から話しかけられやすくなります。抜けているところがあると、俺が守らなければいけないと男性の本能をくすぐることができます。完璧主義者ではなく、最善主義者になりましょう。 100% は求めず、 70% を意識しましょう。ある程度の緩みを作りながら、マイペースでいきましょう。一つも隙を見せないより、少し隙を見せた方が可愛い雰囲気が出るのです。 100% は求めず、適度に隙を作る。可愛い人になる30の方法。その25。何でも一人でこなす人が可愛いのではない。上手に甘えて頼れる人が可愛い。可愛い人は甘え上手です。最初は自分なりに頑張って努力しますが、無理はしようとしません。自分では難しい、一人でするのは厳しいと思ったら、素直に助けを求めます。上目遣いをしながら、申し訳なさそうな表情で、お願いしてもいいですかとお願いします。助けてもらったら、満面の笑みでありがとうと感謝します。上手に甘える様子を見せるので、どんどん可愛くなるのです。何でも一人でこなそうとしていませんか？すべて自分で仕事をしなければいけないと思っていませんか？可愛い女性になりたいなら、甘え上手になりましょう。相手に申し訳ないと思っていては可愛くなれません。一人で責任を持って頑張るのはいいですが、無理をするのは厳禁です。もちろん相手の都合を考えず頻繁に甘えるのはよくありません。最初は自分なりに努力することが大切ですが、自分だけでは難しいにもかかわらず、無理をするのはよくありません。無理をしたせいでミスが増えたり、納期が遅れたりしては大変です。特に女性は男性より体が華奢で、体力も少なめです。甘えることができないようでは、可愛い女性になれません。何でも一人でこなそうとするのではなく、甘えることを覚えましょう。何でも一人でこなす人が可愛いのではなく、上手に甘えて頼れる人が可愛いのです。誰かに頼った方が仕事も滞りなく完了できます。男性は女性から頼られるのを密かに待っている。男性は女性から頼られるのを密かに待っています。甘えると相手に申し訳ないと思いますが、意外と男性は嬉しく感じるもの。甘え上手になると男性の本能をくすぐることができます。男性は頼ってくる女性に可愛いと感じます。甘え上手になると男性の本能をくすぐることができます。助けてもらったら、とびきりの笑顔でありがとうと感謝しましょう。上手に甘えて素直に感謝する女性は可愛げがあります。お願いするときは疑問形が基本。人に甘えるとき、一方的な言い方に注意してください。一方的な言い方は可愛くありません。お願いするときは、一方的な言い方ではなく、疑問形を基本としましょう。お願いします、ではなく、お願いしてもいい。助けてください、ではなく、助けてもらえませんか。手伝ってください、ではなく、手伝ってもらえませんか。疑問形にすると、言葉の印象が柔らかくなって、可愛い雰囲気が出ます。甘えるのが上手な女性になる。お願いするときは疑問形の言い方にする。可愛い人になる30の方法。その26。 可愛い人はくよくよしない。落ち込んでも気持ちの切り替えが早い。可愛い人は気持ちの切り替えが早い。落ち込んでもくよくよしません。辛いことがあろうと、嫌な出来事があろうと、やけになることはありません。きちんと反省したら、さあ次に行こうと、さっと気持ちを切り替えます。小さな失敗なら笑い飛ばします。大きな失敗なら忘れます。可愛い人には割り切りの精神があります。思い通りにいかないことがあっても仕方ない、こういうこともあると割り切って気持ちを切り替えます。反省することはあっても後悔することはありません。気持ちの切り替えが早いということは、落ち込みからの立ち直りも早いということです。気持ちの切り替えが早いおかげで明るい気持ちを取り戻せます。元気でいる時間が長くなり、ニコニコしていられるのです。私たちは落ち込むことがあります。自分に落ち度がある場合もあれば、不可抗力もあるでしょう。情けない、恥ずかしい、ダメな人間だと自分を責めることがあるでしょう。特別な理由もないのに、なぜか気持ちが沈むこともあるかもしれません。未来に希望が持てず、明るい気持ちになれないこともあるでしょう。しかし、暗い気持ちを引きずったところでいいことは何もありません。貴重なエネルギーを消耗するだけ。出る元気も出なくなります。気力も体力も精神力も有限です。どんなに悔やんだところで、過ぎ去った時間は一秒も戻りません。暗い表情をしていては、悲しく痛ましい雰囲気が漂って可愛くなれません。落ち込むことがあっても、くよくよした気持ちを引きずらないようにしましょう。落ち込んだ時こそ正念場です。さっと気持ちを切り替え、明るい気持ちを取り戻しましょう。もう終わったことだよね、と割り切り、過去を振り切ること。さあ、次に行こう。と自分に言い聞かせましょう。過去を踏み台にして、次のステップに進みましょう。ミスも失敗も、人生の長い時間軸から見れば、小さなことだと気づくはずです。過去に生きるのではなく、未来に生きることです。時間は前にしか進まないのですから、落ち込んだ時も前を向くことです。意地でも前を向いてやる。と思うから、可愛い人になれるのです。落ち込んでも、くよくよ引きずらず、さっと気持ちを切り替える。可愛い人になる30の方法。その27。可愛い人は話し上手より聞き上手。可愛い人になるには話し上手になる必要があるのでしょうか。会話が途切れてはいけない。面白い話ができるようにならないといけない。上手な話し方ができるようにならないといけない。もちろん話は下手より上手である方がいいでしょう。話が面白いと人気者になれ、多くの人が集まってくるでしょう。ビジネスでは説得するときも交渉するときも話し上手の方が有利です。しかし、可愛い人になるなら無理に話し上手を目指す必要はありません。話し上手になろうとすると、ペラペラした話し方になりがちです。まくし立てるような話し方をすると威圧感が出てしまいます。マシンガントークのように勢いよく喋り続けると、相手を驚かせてしまうことでしょう。自己主張が強い印象を与えたり、ストレスやプレッシャーを与えたりすることもあります。相手も話を聞くのに疲れてくるでしょう。一方的な話し方は、自己中心的、自己主張が強いなど、思わぬ誤解を招くことも少なくありません。自分ばかり話していると、可愛げが消えてしまいます。話し上手は、可愛い人の必須条件ではないのです。むしろ、可愛い人の必須条件では、聞き上手になることです。可愛い人は、聞き上手です。相手の話を途中で折ることはありません。うんうん、とうなずきながら、きちんと話を最後まで聞きます。 途中で話したいことがあっても、相手が話し終わるまで待ちます。適度に相槌を打ちながら、相手の話を真剣に聞きます。きちんと人の話を聞ける人は、すべての人から愛されます。きちんと話を聞ける人には、好印象があり、モテていくのです。可愛い人になりたいなら、話し上手より、聞き上手を目指しましょう。しっかり話を聞ける女性は、素直で純粋で余裕が感じられます。しっかり相手の話に集中して聞きましょう。話を聞きながら、相槌も打つことも大切です。うんうん。へえ。なるほど。そうだね。面白いね。知らなかった。初めて知った。相槌はコミュニケーションの潤滑油。相槌はあなたの話をきちんと聞いていますよというサインを伝えるものです。相槌を打つとどんどん話が弾んでいって盛り上がります。聞き上手というだけで可愛い魅力が高まります。喋りに自信がないならなおさら聞く側に回るのが賢明です。話すこと、聞くことの割合は3対7、もしくは2対8がいいでしょう。聞き上手になると相手の心を癒せます。聞き上手もコミュニケーション能力の一つです。相手に気持ちよく話をさせることができるだけでも素晴らしい能力です。可愛い人になるなら話し上手より聞き上手を目指しましょう。聞き上手になる。可愛い人になる30の方法。その28。ルンルン気分は隠すものではなく見せるもの。ある時私たちはルンルン気分になることがあります。嬉しいことがあった時、楽しいことがあった時、ラッキーなことがあった時。そんな時私たちはパッと明るい気分になり心が弾みます。心の中に音符マークが生まれ、上下に跳ねている状態です。ルンルン気分になるのです。この時です。ルンルン気分を見せると、子供っぽく見えそうだから、隠そうとしていませんか？もちろん、ビジネスでは注意した方がいいでしょう。会議中や交渉中など、シリアスな場面では、落ち着いた振る舞いが大切です。心の中でルンルン気分であっても露骨に見せるのは注意した方がいいでしょう。しかし一般的な日常であればルンルン気分を隠す必要はありません。できるだけ平静を装って落ち着いた様子を演じます。本当はニヤニヤしたいのにわざわざ無表情を演じる。本当は子供のようにはしゃぎたいのにぐっとこらえていませんか？これはもったいないことです。ルンルン気分は隠すものではありません。見せるものです。せっかく心が弾んで陽気な気持ちになっているのですから、どんどん見せていきましょう。ニコニコした笑顔になりながら嬉しそうに振る舞うだけでいい。ルンルン気分を見せると自分は明るい気持ちになっているということを再確認できます。心の中で明るい気持ちが反響して増幅していくので、ルンルン気分が長続きしやすくなります。ルンルン気分を見せると、あなたを見た周りの人も機嫌がいいのだな、とわかります。周りまで明るい気持ちにさせていきます。気分が明るく弾んでいます。友人がルンルン気分になっていたら話しかけたくなるでしょう。何かいいことがあったのだろうな、と気になって見ているこちらまで嬉しくなり、声をかけたくなります。あなたがそう思うように、相手もそう思うのです。いつでもルンルン気分になれるわけではありません。運や偶然が関係していることもあります。陽気な気持ちになったのなら、どんどん見せていきましょう。ルンルン気分を見せると、陽気な気持ちが長続きします。ルンルン気分は隠すものではなく見せるもの。積極的にルンルン気分を見せていくから可愛い雰囲気になります。ルンルン気分は隠すのではなく積極的に見せていく。 可愛い人になる30の方法。その29。可愛い人を見て嫉妬するのではない。勉強をさせてもらうのだ。可愛い人を見たときどう思うか。ここが大切なポイントです。自分より可愛い人がいるときあなたはどう感じますか。あんなに可愛いなんて腹が立つ。生まれつき可愛いのは卑怯だ。自分よりモテて悔しい。生まれた時から顔に差がありすぎる。神様は不公平。心の中で嫉妬の炎がメラメラ燃え上がることもあるでしょう。自分より可愛い人がいると敵対心が出てイライラすることもあるかもしれません。確かに顔立ちには先天的な要素があります。美形の両親からは遺伝上美形の子供が生まれやすいのは事実。どうしようもない現実を目の当たりにすると嫉妬してしまい憎らしく思うかもしれません。しかしここが運命の分かれ道です。嫉妬を感じていると態度も表情も悪くなります。眉間にシワが寄り目つきが悪くなります。口角が下がり輪郭が崩れて老ける原因になります。イライラすることでストレスも生まれ心が苦しくなる。嫉妬したところで自分が苦しいだけであり何もいいことはありません。むしろ可愛くなるどこか醜くなるでしょう。可愛い人を見て嫉妬するのはまだ自分の心が小さい証拠とも言えます。ここで大切な心得があります。純粋に勉強させてもらうのです。可愛い人はぜひお手本にしてください。可愛い人から学べるところがあるでしょう。自分より可愛いということは自分にはない魅力や工夫があるということです。もちろん顔立ちやスタイルは違いますが参考になるところが一つくらいはあるはずです。仕草、表情、話し方、振る舞い方、ファッション。なるほど、こうすれば可愛くなるのかと気づくことがあるでしょう。先生から学ぶような姿勢になり自分ができそうなことを一つでも吸収していきましょう。一つでも吸収できればラッキーです。可愛い要素を吸収して真似すれば自分も可愛くなれます。自分より可愛い人がいることに感謝してください。自分より可愛い人がいるおかげで励みになります。もっと上を目指して頑張ろうと思えるのです。可愛い人を見たとき嫉妬するのではなく勉強をさせてもらいましょう。そうした素直な行動ができればあなたは必ず可愛くなれます。いずれあんな風に可愛くなりたいと言われる立場になるのです。可愛い人を見たとき嫉妬するのではなく勉強をさせてもらう。可愛い人になる30の方法。その30。小さな幸せに気づき素直に喜べる人は幸せな人生が待っている。可愛い人になるために心がけたい習慣があります。それは小さな幸せに気づき素直に喜ぶという習慣です。これは心の習慣です。可愛い人には小さな幸せに気づき素直に喜ぶ習慣があります。家族や友人がいることに感謝します。運動や勉強ができることに感謝します。衣食住があることに感謝します。健康であることにも感謝します。私たちが当たり前と思って見過ごすような小さな幸せにもきちんと気づき素直に喜びます。少しでもラッキーなことがあればニコニコしながらやったと大喜びします。小さな幸せに気づいて素直に喜んでいるからいつもニコニコして明るく振る舞えます。小さな幸せに気づき素直に喜んでいるため可愛い魅力になっている。可愛いを突き詰めると幸せな気持ちに満ち溢れていることを言うのです。あなたはいかがでしょうか。小さな幸せを見過ごしていないでしょうか。 家族や友人がいること、運動や勉強ができること、衣食住があること、健康であること。どれも当たり前のことと思うかもしれません。特別なことではない、喜ぶほどのことでもない、あって当然のこと、と思うかもしれません。しかし、当たり前とはいえ幸せなことであるのは事実です。大きな幸せだけ喜ぶのではありません。小さな幸せにも喜びましょう。米粒のように小さな幸せであっても、きちんと気づいて素直に喜ぶようにしてください。嬉しい、ありがたい、素晴らしい、と思えば自然と感謝の気持ちが湧き上がり、幸せな気持ちになれます。往々にして私たちは失ってから価値に気づきます。それがあるときはなかなか価値に気づきません。失ってからなんて貴重だったのだろうと悔やむもの。失ってから気づくのでは遅いのです。私たちの日常には多くの幸せがあふれています。それを見逃さず一つ一つ丁寧に実感して幸せをかみしめましょう。生きることがとても幸せなことに感じます。小さな幸せに気づき、素直に喜べる人は幸せな人生が待っています。日常の小さな幸せに気づき、素直に喜ぶ。可愛い人になる30の方法。まとめ。その1。可愛いは生まれつきのものと諦めず努力と工夫によって作っていく。その2。堂々と可愛くなりたいと思う。その3。可愛くなった自分をイメージする。その4。普段からニコニコ明るい表情を意識する。その5。豊かな表情を心がける。その6。人目や世間体を気にせず自然体を心がける。その7。食事、睡眠、ストレス対策、スキンケアに取り組んで美肌を手に入れる。その8。ポジティブ思考を身につけ明るい性格になる。その9。可愛く見えるファッションを身につける。その10。スカートを履く。その11。揺れるアクセサリーを身につけてキュートな魅力を高める。その12。パッチリした目になるよう工夫する。その13。厚化粧とノーメイクは避ける。薄化粧もしくはナチュラルメイクを基本とする。その14。可愛い髪型を研究する。その15。可愛い持ち物を持つ。その16。好きという口癖を身につける。その17。可愛いという口癖を身につける。その18。可愛い言葉遣いを意識して可愛い雰囲気を出す。その19。褒める習慣を持つ。その20。ストレートに否定するのではなく、ポジティブな言葉を使って否定する。その21。悪口を言わない。その22。素直になる。その23。可愛い仕草を身につける。その24。100% は求めず、適度に隙を作る。その25。甘えるのが上手な女性になる。お願いするときは疑問形の言い方にする。その26。落ち込んでもくよくよ引きずらずさっと気持ちを切り替える。その27。聞き上手になる。その28。ルンルン気分は隠すのではなく積極的に見せていく。その29。可愛い人を見たとき嫉妬するのではなく勉強をさせてもらう。その30。日常の小さな幸せに気づき素直に喜ぶ。